おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷加奈です。
日本軍の先の大戦における失敗、その本質の中に一体何が潜んでいるのかと、なぜ失敗したのかという、そこを三枚に下ろしているわけでございますが、何せ膨大な戦史の資料でございますし、しかも歴史そのものはまだ生乾きでございますね、はい、関係者の方、悪口を大声で言いたい方もいるんですが、ご親戚の方が生きてらっしゃるかもしれない、はい、今悪口を言ったのは小松原師団長と辻参謀、もう本読んでて嫌いになりました。ただ日本という国はそういう末裔の方まで気を使いますが、アメリカなんてすごいんですね。負けた将軍って最後まで罵倒し続けられ、死後もなお罵られるというのがね、はあ、さあ、ノモンハン振り返りましょうか。決して愉快な話ではありません、もう日本兵が次々と殺されていくという、でもそういう貴重な命のためにも、こうもう一度なぞってなんか考え直してみましょうや。1939年5月から始まった国境紛争でありますが、それがソ連と大日本帝国関東軍の接触で拡大します。外交によって英国を動かし仲裁を頼む案もあったのですが、内閣がこの時総辞職しまして、
はい、
こんな大事なその戦闘が起こってるのに内閣が総辞職して政治が機能してないんですよ。本当にこの23師団はノモンハンに置き去りにされたという、この中に私の知り合いのね、麺類の会社の社長さんの若き姿があったかと思うとね、
そうですよね、
泣けちゃうよね、これ後でも報告されるんですが、鬼をして泣かしうるという苦戦だったということであります、ほとんど包囲された23師団、もうほとんど狙い撃ち、砲兵が一発ボーンと大砲を撃ちますと、撃ったところに100倍近い砲弾が数分後に撃ち返されてくるんだそうです、はい、そこで歩兵の方から哀願の声が戦場に満ちたと言いますから、本当に辛かったろうと思います。そして8月の20日早朝でありますが、ソ連軍総攻撃開始。第23師団、これ日本の方でありますよ、攻撃兵力乏しく、戦線が伸びきっておりまして、その隣の部隊と6キロぐらい離れてるという大平原です。しかも塹壕が浅く、もう本当に野ネズミのごとく敵の弾丸をという、で次々と各部隊は全滅し、ソ連軍に命を奪われる。関東軍は全滅を恐れて戦線にやっとです、第7師団を投入します、
はい、
2000名を救出したという、はい、この中に後に麺類の会社をやってるあの社長がいたんだと思うと、
俺は、ね、
泣けてきてね、
はい、
なんと驚く中で損耗率、60から 70%、 これ一応決まっておりましてですね、国際協定では 30% が戦死戦傷した場合は降参していいんです。これがジュネーブ条約かな、協定で決まってて、
はい、
30% もうあれしたら敗北が認められ、白旗が上がった段階で撃ってはいけないんです。日本兵は 70% の死傷率を誇りながら、まだ戦ったっていうことですよ。もう本当に気の毒ですね。大本営はもうこの関東軍に向かって作戦中止を伝えます。
はい、
そのまた文面が中途半端でしてね、作戦中止と言えばいいのに、うん、なるべく持久戦に持ち込めなんてバカなこと言ってるんです。持久戦どこじゃないもんね、もう真っ平らの平野だから、本当にこう狙い撃ちなんですね、
はい、
でさらに死者を積み重ねて9月の3日やっと戦闘中止を命じるわけであります。そして外務省もソ連に対しまして戦闘中止を申し込むというね。ソ連赤軍はと言いますと、ハルハ川東岸、占拠、赤旗を立てて、そこで進撃を止め、そして9月の15日、モスクワが停戦協定を認めたというわけでありますな。
はい、
やっと、銃砲が止んだという。その間、日本軍の戦死者、7696名。戦傷8647名、行方不明1021名、計17364名、
はい、
これは昭和41年12月12日調べです、
うん、
でこれほどの敗北でありながら大本営は関東軍を叱らなかったという、 この勢いで大東亜戦争、太平洋戦争に入っていくわけでありますから、うん、本当に失敗の体制でというね、ちょっと苦しい思い話でありますが、お付き合いをと願いつつ、今日終わりたいと思います。